皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年3月28日にミンフイネットで発表された善と悪の一年の差、もたらした結果は天と地ほど違うという内容です。それではお聞きください。善と悪の一年の差、もたらした結果は天と地ほど違う。文、訓卓。昔から晴れた青空は惑わず、考える前にすでに知られているという言葉があります。ある人は良き思いの真摯さゆえに密かに神から祝福され、ある人は悪しき思いがゆえに明らかに天から罰せられました。良い行いは福で報われ、悪い行いは悪で報われ、現世で報われなければ来世で報われるのです。因果応報は宇宙の法則であり、これこそが人生に福があるかどうかの根本的な原因なのです。以下はネット上で収集した善と悪の一年の違いでもたらした結果は天と地ほどの差があることを証明できるいくつかの事例です。1. 邪念がなくなると猫背が回復した。清朝の宋円洞の作品小豆棚の中にこのように記録されています。蘇州の御中に金という猫背の男がいて、背中が弓のように曲がっていたので金猫背と呼ばれていました。また干ばつでも洪水にあっても良い収穫が得られる二重ムーの有料な土地を持っていたため金元宝とも呼ばれていました。地元に孔という貪欲な金持ちがおり、何度もその土地を売却してほしいと頼みましたが、いくら値段を上げても金猫背に拒否されました。心の中に憎しみを秘めた孔が政府の官員と結託して訴訟事件を引き起こし、追い込まれた金猫背は全財産を失い、その土地を売却せざるを得なくなりました。最後に金猫背は相場の半額以下で土地を孔に売りました。それ以来石貧洗うがごとしの貧しい生活に落ちました。ある日金猫背は自分の昔の土地の前を通りかかり、思わずため息をつきました。その時古い友人が話しかけてくれ、良い土地を手に入れるために孔は罠を仕掛け訴訟事件を引き起こしたと話しました。自分の全財産を失った経緯を知った金猫背は激怒し家に戻りました。それ以来彼はいつか孔と戦って殺してやろうと思い、鋭い刃物を研ぎ身に隠しました。ある日金猫背は孔が親戚の家に飲みに行ったと聞き、夜中に道中の軒下に隠れて相手が家に帰るとき殺そうと思っていました。待ちながら金猫背はふと、貧乏は私の運命かもしれない、しかも孔は私の財産を奪い、すでに自分の両親を捨てたのだ、自分がたとえ復讐して人を殺しても財産は戻ってこないし、自分の人生も台無しになってしまう、復讐して何の得があるのだろうかと思い、刃物を川に投げ捨て復讐を諦めました。帰り道石橋を渡っている時に突然、金元宝はここにいるという声が聞こえてきました。誰が自分をあだ名で呼んでいるのかまだ反応できないうちに、金猫背は突然後ろから倒され、誰かが2枚の板を持って自分を挟んで激しく圧迫し、骨が押しつぶされたかのように感じ、痛みで気絶してしまいました。 目が覚めると自分の猫背がなくなったことに気づき、神様のおかげだとわかり、すぐに家に帰りました。ノックの音を聞いた妻が戸を開けると、猫背だった夫が胸を張り、立派な体格になったのを目にして、嬉しさと驚きのあまり、声を上げて喜び、近所の人たちにも聞こえていました。金の猫背が回復した情報は広く行き渡り、多くの人々が彼に会いに来るようになり、彼の経済状況も徐々に改善されました。しかし彼は猫背を回復した本当の原因を秘密にしていました。数ヶ月後、彼の財産を奪った甲が金銭を惜しまず多くの贈り物を用意して突然訪ねてきました。翌日、甲は再びやってきて、金猫背を自宅に招きたいと言いました。金猫背は何度も断りましたが、甲は誠意で何度も誘ってくれたので、必ず何かあると思い、行ってみることに決めました。甲の家に着くと、金猫背は中広間に迎えられ、そこで豪華な食事が振る舞われ、最高のもてなしを受けました。夜が更けると別の部屋に招かれて話をすることになりましたが、何か頼み事があるのだろうと察した金猫背は、もう遅いからと言い残し、席を立とうとしました。その時、甲が、あなたの猫背が治ったと聞いたので教えていただきたいことがありますと言いながらひざまずきました。実は甲は50歳を過ぎているのに7歳の息子だけがおり、その息子がとても可愛くて、甲は命がけで息子を可愛がっていました。ところが少し前、最愛の息子が屏風から落ちてしまい、それ以来猫背になってしまいました。子供の母親は毎日息子のことを心配し、子供の回復を願っているそうです。甲は、秘伝の処方で我が子の治療をお願いします。もし助けてくださるなら、お礼として金100枚を差し上げます。と金猫背に願ったのです。甲の話を聞いて、これは因果応報だと分かったので、金猫背は空を見上げて黙っていました。甲は、お金が少ないならもっと増やしましょうかと言いました。その時、金猫背は自分の身に起こったことを思い出し、顔一面に涙があふれてきました。甲は驚いて、なぜ泣いているのかと尋ねました。泣いた後、金猫背は本音を話しました。二人が日を数えてみると、その息子が落ちて猫背になった夜は、ちょうど金猫背が復讐を諦め、神によって猫背が治された夜でした。息子の猫背が自分の悪行の報いであることを知った甲は、自責の念に駆られ、泣きながら自分の罪を悔い改めました。翌日、甲が金猫背夫婦を家に招いて謝罪し、二十ムーの有料な土地を返しました。そうした後、甲の息子の猫背も治りました。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。2610弁公室の人員が心から悔い改め、瀕死の息子が回復。雲南省の610弁公室の人員、李慶は夫が刑務所の警官だそうです。同窓会でファールンゴン学習者が李慶にファールンゴンの病気治療と健康保持の奇跡的な効果や、良い人になること、ファールンゴンが迫害を受けていることについて話したとき、李慶は聞く耳を持たなかっただけではなく、あなたがクラスメートでなければ他の人と同じように拘禁してやるところだと言いました。その後、李慶の一人息子は復旦大学に入学し、在学中に重大な交通事故に巻き込まれ、運転手は逃走しました。息子は病院に搬送されましたが、医師から息子の心臓は破損しており、不治の病であることが判明し、何度も危篤通知を出されました。李慶は絶望していた時、ふとファールンゴンのことを思い出し、同級生に声をかけ、いくらお金をかけても全財産を使っても息子の命を救いたいとの願いを伝えました。同級生は李慶に、今日あなたに起こったことはあなたがファールンゴン迫害に参加したことと関係があります。しかし神仏は慈悲深いので、これからは迫害に参与せず、今までの過ちを償うために自分が労働教養所や刑務所に拘禁した学習者を救出し、迫害した学習者のところに行って心から謝り、不当に強要したお金をすべて返してください。それから家族と一緒にファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと心を込めて念じれば、息子さんはまだ救われるかもしれませんと教えてあげました。李慶が以前労働教養所や刑務所に送った学習者を探しに行ったところ、ほとんどの学習者が帰宅していたため、自宅を訪ねて謝罪しようと思いました。しかし李慶は、以前あんなにひどい扱いをしたのだから報復されて罵られるのではないかと心配しましたが、息子の回復のために行かざるを得ませんでした。驚いたことに学習者たちは皆とても寛容で、誰一人として叱る人はいませんでした。李慶は不当に押収し強奪したお金を計算したら、約24万元、約480万円になったので、そのお金を学習者に返しました。総額の3分の1を返したとき、息子の病気が回復したそうです。病院の医師が診察したときに、信じられない、不思議だと言いました。息子が回復した後、李慶の家族全員はファールンゴンのことを理解し、ダーファーの師父に大変感謝するようになりました。今はファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと念じており、三体、唐、断、体からの脱退をもしました。三、善の念が現れ癌が治った。私は安徽省の学習者です。 A 中華さんと数十年の付き合いがあり、同じ建物に住んでいます。彼は釣りが好きで、何でもはばからずに口から出るタイプの人で、ファールンゴンのことを受け入れず、ファールンゴンに言及するといつもからかうような口調で話していました。2001年、彼は声がかすれるようになり、後に咽頭癌と診断されました。2002年6月、喉頭声帯の4分の3を切除する手術を受けました。医師は、一生喉頭のチューブを差し込まなければならず声が出なくなると断言しました。彼はさらに数回の化学療法を受けた後、 骨と皮ばかりのように痩せて退院しました。私は同僚の学習者と一緒によく彼を見舞いに行き、ファールンゴンの資料と書籍を渡しました。その時彼はとても心よく受け入れてくれました。治って話せるようになった時、彼は長年心に秘めていた秘密を明かしました。何年か前、釣りに行くたびに三里先の山の方を眺めると真ん中の山が燃え盛るように見え、燃えた後にいつも仏が見えたそうです。中国共産党の無神論に毒された彼はそれを見てもあえて信じようとしなかったのですが、癌を患ってから仏道真の存在を信じるようになったそうです。退院後、自宅の山水盆栽の山を平面に切り、赤いペンキでファールンダーファーは素晴らしいと書きました。また、ファールンダーファーは素晴らしいと書いてあるステッカーを家の中に貼ったそうです。ファールンダーファーが迫害されている厳しい環境の中でここまでできたことはありがたいことです。手術から8ヶ月後のある日、彼は糸がついた骨の破片を吐き出しました。彼はこれを病院へ持って行き、医者に見てもらいました。肉に縫い付けた後頭の骨、肋骨から採取した軟骨がどうして出てきたのだろう、と医師は不思議に思い、内視鏡検査をしたところ、喉頭器官は非常に綺麗で、気管チューブを取り外すことができるということに気づき、もっと驚きました。このように外付け器官は8ヶ月で抜き去られました。さらに驚いたのは、取り付けの器官が抜かれた後、翌日には傷口がしっかり治り、話せるようになったとのことです。4. 正義の味方になり、長年の顔面麻痺が消えた。私は中国の学習者です。2010年のある日、当ショッピングモールの副店長、王忠義さんが、長年苦しんでいた顔面麻痺はどうして突然自然治癒したのか、と私に聞きに来ました。彼は十数年前から顔面麻痺の治療を受け、東北地方まで足を運び、10万元、約190万円以上を費やしましたが治りませんでした。そして治療を諦めました。数日前、顔を洗っているとき、彼の妻がふと夫の顔に麻痺がなくなっていることに気づきました。妻が指摘した後、彼自身も鏡を見て自分の顔が治っているのを確認しました。彼はまた以前お世話になった医師に尋ねましたが、皆驚き、なぜ顔面神経麻痺が自然治癒したのかわかりません。私は彼の話を聞いた後、あなたはとても良いことをしたので神様からの福報を得たのです。最近どんな良いことをしたか思い出してみてくださいと言ってあげました。彼はちょっと考えて、もしかしたらこのことかもしれないと言いました。2ヶ月前、私たちのショッピングモールのトップが緊急会議を開き、私たちのモールで学習者を見つけたので、彼をモールから追い出し、ここで商売をさせないようにし、彼が売っている商品を広場に投げなさいと言いました。その場にいた他の指導者と警備員は誰一人として声を上げず、多くの人が携帯電話を見ていました。会議が気まずい雰囲気に包まれたその時、王忠義さんは口を開きました。彼は、誰も言わないなら私が一言言わせていただきます。彼はモールの従業員ではなく、モールで店舗を借りてここで商売をしている店主なのに、なぜ彼を追い出す必要があるのでしょうか。 それに彼はモールの家賃を滞納したこともなく、毎月きちんと支払っているし、モールに迷惑をかけたこともないのに追い出す理由があるのですか？彼が出て行けば月に数千元の損失が出るはずです。この損失を公安局は払ってくれません。払ってくれないなら追い出しません、と言いました。王忠義さんの話が終わったとき、皆は彼の言うことが正しいと共感しました。先ほど勢いが良かったトップが一瞬にして何も言わなくなりました。このように王忠義さんは肝心な時に正しい行動をとり、ダーファー弟子を守ったので、自分にも思いがけない福報をもたらしたのです。悪意を持ったトップは王忠義さんの顔面麻痺が治る3日前に汚職で逮捕されました。これは善と悪が同時に報われる真の現れです。結び。現在の中国では中国共産党による無神論の宣伝により多くの人が無神論者となり、善悪が報われることを信じず道徳が著しく低下しています。それに伴って新型コロナウイルス感染症、地震、洪水、様々な災難が次から次へと起きています。末世の大豪難をどのように乗り越えるのでしょうか。最も重要なことは、より多くの善行を積み重ねることです。特にダーファーが無実の罪で迫害されている現在、人は真善忍に賛同し、ファールンダーファーのことに賛同し、学習者に優しく接することは最大の善行ではありませんか？福報を得るべきではありませんか？これによって末世の大豪難を乗り越えることができ、明るい未来を手に入れることができるでしょう。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。